聖書を朗読いたします。新約聖書ヨハネによる福音書21章1節から14節、新共同訳聖書新約211ページです。
その後イエスはテベリアス湖畔で、また弟子たちにご自身を表された。その次第はこうである。シモン・ペトロ、ディディモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナ出身のナタナエル、ゼベダイの子たち、それに他の二人の弟子が一緒にいた。シモン・ペトロが、私は漁に行くと言うと、彼らは私たちも一緒に行こうと言った。彼らは出て行って船に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。すでに夜が明けた頃、イエスが岸に立っておられた。だが弟子たちはそれがイエスだとは分からなかった。イエスが子たちよ、何か食べるものがあるかと言われると、彼らはありませんと答えた。イエスは言われた。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れるはずだ。そこで網を打ってみると、魚があまり多くて、もはや網を引き上げることができなかった。イエスの愛しておられたあの弟子がペトロに、主だと言った。シモン・ペトロは主だと聞くと、裸同然だったので、上着をまとって湖に飛び込んだ。他の弟子たちは、魚のかかった網を引いて船で戻ってきた。陸から200ペキスばかりしか離れていなかったのである。さて陸に上がってみると、炭火が起こしてあった。その上に魚が乗せてあり、パンもあった。イエスが、今取った魚を何匹か持ってきなさいと言われた。シモン・ペトロが船に乗り込んで網を陸に引き上げると、153匹もの大きな魚でいっぱいであった。それほど多く取れたのに網は破れていなかった。イエスは、さあ来て朝の食事をしなさいと言われた。弟子たちは誰も、あなたはどなたですかと問いただそうとはしなかった。主であることを知っていたからである。イエスは来てパンを取って弟子たちに与えられた。魚も同じようにされた。イエスが死者の中から復活した後、弟子たちに現れたのは、これでもう三度目である。以上の聖書箇所より、キリストの後ろ盾ありと題しまして、中西京子先生よりお話をいただきます。
皆さんは教会といえば何を一番目に思い浮かべるでしょうか。教会は後にも先にもイエス・キリストがいなければ成り立ちません。このイエス・キリストは十字架で一度死にました。我々人間の罪のゆえです。この罪が許されない限り、我々は神の御国に入ることができません。しかし神は人間を愛するがゆえに、この罪から救い、神の御国に入れることを望みました。イエス様が私たちの身代わりとなって罪を背負ってください、死んでくださいました。そして3日の後によみがえりました。これを記念して行われるのがイースター礼拝です。毎年この春の時期でにあるのですが、今年は3月31日でした。すべて父なる神がそのようになさいました。すべてのことは神の御心です。子であるイエス・キリストは父である神と御心を一つにし、神にお従いしたのです。この神の御心がイエス様の復活を通して弟子たちをはじめ世界中の人々の前に明らかになるのです。さて、復活したイエス様が ご自分の弟子たちの前に現れたのはもう3回目です。この日が初めてではありませんでした。ところが当の弟子たちは岸辺にいる人がイエス様だと最初気づきませんでした。彼らは後から知ることになるのですけれど、結局のところイエス様がお膳立てをしてくださるからこそ彼らも信じることにつながるのです。ところで皆さんの中には今日の記事を読んでいくつか疑問点が生じている人もいるかと思います。その一つに、イエス・キリストの復活後、確か弟子たちは世界中に宣教に出かけていったはずだ。それなのに彼らはなぜ寮に繰り出しているのかと。ペトロを筆頭に、彼らはもともとの職業である漁師に戻ってしまったのかと気になるところですが、そうではありません。実際は漁師には戻っていません。時期的には原始の教会の形がまだ成り立つ直前であり、彼らにもそれなりの移行準備期間が必要でした。それは弟子たち自らそう判断して考えた行動ではありません。何日間、何ヶ月間という時間的なことではなく、イエス様自らが彼らに必要なことを満たす重要な機会だったと捉えられます。この時なぜペトロは寮に行こうと言い出したのか、その理由は記されていませんが、平易に考えて食物を得る目的だったでしょう。まだ本格的に宣教に行っていない時ですし、従来の仕事をやったまでです。そこに復活したイエス様がすぐ近くにおられたということに深い意義があるのです。彼らは夜明け前の真夜中にテビリアス湖と書いてありますが、ガリラヤ湖のことです。ガリラヤ湖で漁をしていましたけれど何も取れませんでした。夜明け頃岸に戻ると一人の男性が立っていました。その人は子たちよと父親が自分の子供にするように親しげに呼びかけました。何か食べ物があるか、要は何か魚は取れたか聞いているのですね。私は釣りはやらないですけれど、昔ある時どっかの海辺を歩いていた時、多くの釣り人がいました。そのうちの釣り人の一人の男性に、何か釣れましたかなどと余計な声をかけたことがあります。私がふと目をやると容器が空っぽで何も釣れていません。その釣り人は私の声がけに少しイラついているようで無言でした。話を戻しますと、弟子たちは親しげに話しかけてくる男性に対してまだピンときません。夜明けの岸辺に漁師の関係者ではないらしい品のいい感じの人が当たり前のように出没しないと思うのですが、イエス様だと気づかないかなと私などは主観を入れ込んでしまうところです。弟子たちの感覚ではイエス様がこの現場にまで出没するとは思わないのでしょう。彼らはイエス様の弟子でありながら、湖畔に行けば漁師の感覚に完全に戻っているのだと思います。振り返りますと、ルカによる福音書にあるように、 ペトロをはじめとするこの名前が挙がっている弟子たち彼らはガリラヤ湖畔で漁の網を整えていた時にイエス様から弟子になるべくスカウトをされたのです。その時イエス様は彼らに今からあなたたちを人間を取る漁師にしてあげようと言われたのでした。人間を取る漁師とは人間を捕らえて神の御国に入れることです。つまり福音宣教や伝道を言う言葉です。一人でも多くの人がイエス・キリストの十字架による救いを信じて御国に入るのを手伝う仕事です。奇妙なものです。ユダヤ人律法学者など聖書の教師と言われるような人をスカウトせずに一見畑違いの職種の人たちを弟子に選んだのですから、神様のなさることは人間には予想できないものです。イエス様が漁師の弟子たちを選んで深く関わられたので、魚は初代教会では信者クリスチャンの象徴として用いられます。伝道することが漁をするイメージと結びついて捉えられるようになります。さて彼らはイエス様の問いかけに何もありませんと伝えます。漁に限らず仕事で収穫や成果が何も得られなかった時、私たちはストレスを感じるものです。彼らはこの人が主イエスだとわからない間、この人はまあ気の良さそうないいおじさんだけどなんだかのんきなものだなと思ったかもしれません。するとこの人が船の右側に網を打ちなさい、そうすれば取れるはずだと言ってくるではありませんか。どこかで聞き覚えのある言葉です。それは紛れもなく彼らが最初にイエス様からスカウトされた時と同じような場面を追体験させられていくのです。彼らはもう一度船に乗り、言われた通りやってみると網を引き上げられないほどの大量です。最近のニュースで北海道の海で取れるはずのないイワシが大量に押し寄せたというのがありました。昨今の気候変動の影響だと我々は考えます。かたやペトロたちはベテランの漁師であり、船の右か左かで見余るなんてことはありえません。だからこの153匹もの大きな魚の収穫は奇跡です。すぐさまイエス様の愛していたという弟子の一人が合点し、主だと言いました。やっと彼らの目が開かれました。ペトロは裸であるのが恥ずかしくなり、上着を着て湖に飛び込むなどちょっとトンチンカンな行動をしてしまいました。岸辺にいるイエス様から弟子たちの船までの距離は90メーターほどです。はち切れそうな網を岸辺まで引いてきたら、イエス様自らいつの間にかバーベキューをセッティングしていました。炭火が起こされて魚とパンを焼いています。また今しがた取ってきた魚まで焼いてくださるというのです。 とてもまめで給仕までしてくださるイエス様の姿です。神様はまさにお膳立てしてくださるのです。そして一緒に朝ごはんを食べようと弟子たちに促します。彼らは大量の奇跡を通してこのお方が主イエスであることが分かりました。復活した主イエスは確かにご在世中のイエス様だと同じだと知りながら、彼らの気持ちの中では何かが特別なものになっていました。この出来事はイエス様と弟子たちの友情物語ではありません。イエス様はさらに素晴らしいご計画を携えていました。それはこの弟子たちが福音宣教に関与することでした。そのために彼らの寮の場に現れ食事を振る舞うのです。そのようなことを弟子たちはつゆ知らず考えにも及びません。しかし私たち人間が神の御国に入れると決定されたその主権と主体性はどこまでも主なる神とキリストにあります。我々人間はその荘厳な御救いの中に入れられていることを知らされました。その中で私たちが弟子たちのように宣教へ関与する考えがなかったとしても、キリストの示した愛には抗えないでしょう。弟子たちが自分のために漁をしたときは一匹すら網にかかりませんでした。漁そのものが宣教を表すと想定しますと、弟子たち自身だけの考えや思いだけでは宣教の手立てがないことを表しているのです。けれども船の右側に網を打ちなさい、そうすれば取れるはずだとのお言葉を受けて、その通り実行したときはどうだったでしょうか。このように宣教の根拠は主イエスにあるのです。そして教会も主イエスキリストを柱として中心におられるのです。主イエスは弟子たちに福音宣教を託し天に昇られました。弟子たちは主イエスのお言葉に従うことを繰り返し教えられました。もはや彼らは一人ではありません。弟子たちが宣教の大海原に出ていくとき、主イエスはこの200ペキスと書いてあります、この90メートルの距離に象徴されたほど近いところにいて、いつも見守ってくださっているのです。そして多くの魚が取れて多くの信者が与えられたとき、宣教者や信者たちが協力しながらフォローします。その中で一番中心に働いてくださるのはキリストの霊である聖霊です。その中心には主の御言葉による救いがあります。私たちの心が燃える御言葉に生かされつつ、新しく信者になった人たちも御言葉によって用いられ、信仰から信仰へと進んでいくのです。よく牧師は大変ですねと言われます。そう言われてみればそういう側面もあるかと思いますが、自分の知恵と力にだけ頼ったらうまくいかないでしょう。主イエスによる お膳立てが第一にあるという信頼を私たちは忘れてはならないのです。私たちは何をするにしましてもイエス様に信頼していきたいと思います。それではお祈りをいたします。憐れみと恵みに富みたまえます天の父なる神様、イエス・キリストがによって与えられた神様のお恵みすべてに感謝いたします。どうか救いに預かる人が一人でも多く与えられますように、またいろんな恐れや誘惑に駆られました時にも、どうかイエス・キリストの十字架のみ思い起こすことができますように、私たちの信仰を成長させてくださり、あなたが信仰の土台であるイエス・キリストをますます私たちの心に住まわせてください。主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。